7ページから12ページ。第418回定例会一般質問。長の考えを問う。ここが聞きたい一般質問。質問順、質問者氏名、質問事項を読みます。1、山下治、住民活動のデジタル化をどう進めるのか。防災のデジタル情報伝達も見直しを。デジタル化を進める人材づくりを。2、福井和夫、新規就農者を増やす取り組みは。阪急バスの運賃上限200円バスの導入は。川西の道の駅計画の影響は。3、中井智子、ゼロカーボンシティを目指した本庁の取り組みは。メタバース、仮想空間を活用した支援を。公共交通の利用促進に向けた本庁の取り組みは。4、末松さなえ、公共交通の諸課題を問う。共用基盤図作成事業の進捗状況は。災害時のペット防災の考えは。5、山田京子、参画と共同の推進に向け。道の駅稲川、機能拡大は。6、井戸巻、永続的な放課後児童育成室のあり方。7、吉尾豊、危機感と緊急性の伴う地域共生社会に向けて長の考えを問う。8、坂本博子、長独自の奨学金制度のあり方は。移住・定住施策のあり方は。認知症施策推進計画策定への取り組みは。9、福井住江、オーガニックビレッジの早期宣言を。おでん列車の実現を。10、岩城慶、0歳児から2歳児の子供の保育料について問う。習い事について問う。英語教育強化推進事業について問う。11、山下隆、20年後、30年後を見据えて現在取り組むべき政策は。町長選挙の公約の進捗度は。残る任期1年半で実現したい政策は。なお、各議員の二次元コードでは一般質問の動画が視聴できます。山下治議員、自治会回覧板などデジタル化の検討は、など2件あります。1、今後、労働者不足や財政コスト抑制にデジタル化は必須である。しかし、スマートフォンを活用しない人も一定数おり、デジタル化を進める課題が浮き彫りとなっている。地域活動である自治会でデジタルの回覧板を推進する自治体もあるが、本庁は検討しているのか。答え、地域振興部長。国の調査では9割以上の世帯がスマートフォンを保有しており、自治会でのデジタル活用は自治会活動の維持に大切なツールとなりうると考えているが、高齢者など情報弱者へのフォローや費用負担など検討課題もある。先行導入した自治体の動向を研究し検討する。2、デジタルの回覧板には防災情報のメニューもある。防災情報システムをやめて、デジタルの回覧板を自治体契約してはどうか。答え、企画総務部長。日常使用されるものを活用すれば、防災情報を効果的に伝達できる。現在、本庁からの情報発信の主軸は稲坊ネットであるが、登録数は全世帯の半分程度である。電子回覧板の普及率が高いものであるなら、個別受信機との統廃合について検討が必要になると考える。QR コードあり。福井和夫議員、新規就農者を増やす取り組みは、など4件あります。1、新規就農を志す人にとって現行制度のハードルは高いと思うが、新規就農者を増やす取り組みは。答え、地域振興部長。農地を取得・貸借する際の要件の 全部公立利用要件の研修を町内農家の下で年間100時間以上受講することで、小面積農地を貸借し営農できる制度の構築を検討。2、バス上限200円運賃の導入は。答え、まちづくり部長。金額設定をどうするか、どの路線あるいは地域で導入するか、対象とするものを限定するかなど、先進地事例なども参考にし、慎重に判断すべきと考えている。3、地域交通の住民意見交換会での意見尊重は。答え、まちづくり部長。定時・定路線の阪急バス、ふれあいバスの再開を基本に、加えてちょいそこを組み込むことで、地域内の移動手段の水準を可能な限り維持できるように検討。4、川西の道の駅相当の計画の影響は。答え、地域振興部長。仮に開設されるとその運営内容によるが、集客の面や農産物の出荷にプラス、あるいはマイナスの影響を与える可能性があると考える。QR コードあり。中井智子議員、脱炭素社会実現に水素エネルギーを、など3件あります。1、本庁は2050年までに温室効果ガスの排出量を実質ゼロにするゼロカーボンシティ宣言を表明した。カーボンニュートラル社会実現に向け、二酸化炭素を排出しない水素エネルギーを活用した取り組みを進めてはどうか。答え、地域振興部長。脱炭素の切り札として注目され、様々な活用が見込まれている。国や県も計画を進めており、本庁も情報収集に努めている。今後、水素エネルギー産業の誘致や中間貯蔵、生成拠点の可能性などの調査、研究に努める。2、引きこもりの実態把握や支援のツールにメタバース、仮想空間の活用を。答え、生活部長。安心して声を上げられる場をネット空間などに作り出すことも一案であると考え、社会全体で多様な支援のネットワークを構築できるよう調査・研究をする。3、公共交通利用促進の取り組みは。答え、まちづくり部長。今後も持続可能な公共交通を目指して、モビリティマネジメントの充実などに取り組む。QR コードあり。末松早苗議員、ちょいそこの日生中央駅前にベンチを、など2件あります。1、3年9月の一般質問で、ちょいそこ稲川日生中央駅前にベンチ設置を要望した。その際の答弁は、サピエ内にあるちょいそこセンターを待合室として利用できるよう開放している、であったが、乗車予約時間よりも早めに乗降場所に来ている利用者が圧倒的に多い。ちょいそこ稲川の日生中央駅前にベンチ設置の考えを再度伺う。答え、まちづくり部長。基本的にはバスなどを待つ環境整備は必要と認識。当該停留所はちょいそこコールセンターで待ち合うことが利用者サービスとしては適していると考える。コールセンター機能やサピエ利用状況にもよると考えるので、必要に応じてベンチ設置を検討する。2、災害時、ペットを避難所に同行してよいのか、その避難所にペットの居場所を作るのかなど、ペット防災の考えは。答え、企画総務部長。町内避難所へのペット同行は可能。管理責任者は飼い主が原則で、同行避難を想定する場合は、迷子札装着など必要な準備をしてもらう。QR コードあり。山田京子議員、道の駅のリニューアルをすべきでは、など2件あります。1、道の駅のバリアフリー化などリニューアルをすべきと考えるが、移転計画の中止、 もしくは凍結を確定させなければ計画が立たないが、見解は。答え、地域振興部長。老朽化による修繕工事など必要性を認識しており、利用者ニーズに応えなければと考えている。移転計画を中止と表明するには、農地法、関係機関、記載などの課題が多く、方針の具体化や議会への説明には時間を要し、方針決定までの長期化は法令違反のリスクを高め、訴訟へも影響を及ぼすため、現在凍結と表現している。2. パブリックコメントへの意見件数が少ない。パブコメの役割である参画と共同のまちづくりを進めるには、もっとパブコメの実施を周知し、多くの意見が出るようにすべきだと考えるが。答え、企画総務部長。パブコメ対象案件は、分野や内容が多岐にわたるため、関心度や内容の難しさ、分量により意見件数に多少がある。庁の発信ツールである LINE や Facebook の活用など、様々な媒体を通じ、多世代への周知が重要であり、結果としてパブコメの意見が増えることは望ましい。QR コードあり。井戸真紀議員、永続的な放課後児童育成室のあり方は、など2件あります。1、育成室の指導員リーダーの仕事は多岐にわたる。最近では新型コロナウイルス感染症の問題もあり、指導員リーダーの仕事は物的に増えただけでなく、詳細に気配りや目配りが必要になった。ギリギリの人員配置のしわ寄せは子どもたちに来るということを阻止するためにも、人材確保は重要な案件と言えるが、長としての見解は。答え、生活部長。長では、小規模の養親小学校育成室を除く8教室で、指導員リーダーは2名体制で対応している。下輩も支援を必要とする児童1名に対して1名の指導員を配置している。当面は現状の人員配置での運営を考えている。2. 育成室のリーダー指導員は正規雇用にすることが望ましいと考えるが、長の見解は。答え、企画総務部長、第6次長定員適正化計画に基づき、限られた正規職員数で行政運営を行っており、現時点では難しい。引き続き子どもに適切な養育環境が与えられるよう、長職員が常に育成室の状況を把握しながら運営体制を考えていきたい。QR コードあり。吉尾豊議員、障害者の親亡き後の生活維持は、など5件あります。1、軽度の障害者の親亡き後の生活維持の課題は、答え、生活部長、様々な困りごとに対応することができる地域生活支援拠点などの整備を促進している。2、障害者手帳所持者が全国平均より本庁は少ない。障害があると住みにくいのか。答え、生活部長、心身及び知的障害者は国の値を上回り、精神障害者は人口規模が近い町と同水準。3. 施設入所者の地域生活移行の問題点は、答え、生活部長、事業所が限られている。必要なサービス事業者支援など積極的に関わっていきたい。4. 支援を必要とする地域住民と行政の仲介役を担う人が、今後より大切と考えるが、現状と課題は。答え、生活部長、5年10月に福祉センターを1箇所追加、新たに女性相談員も確保。課題は、基幹相談支援センターを設置して、必要なサービスのコーディネートを行える体制整備である。5、障害者の高齢化に伴う医療的ケアの対応策は、答え、生活部長、 川西市稲川町在宅医療介護連携支援センターが開設された。在宅ケアの課題は、医療スタッフの全面的な協力と家族の介護負担軽減である。QR コードあり。坂本博子議員、奨学金制度見直しはなぜ急いだのか、など2件あります。1、超独自の奨学金制度が大幅に改正された。所得要件が910万円から590万円に引き下げられ、約4割の人が借りられなくなる。所得制限の見直し決定から保護者への周知、新制度への移行まで1ヶ月余りとは突然すぎるが、なぜこんなに駆け足でするのか。答え、教育部長。増え続ける制度利用者に対し、奨学金会計の維持が困難な状況に。4年度決算の収支が確定し、最短で6年度中に貸付原資がなくなる恐れが出てきたので、今年度の見直しに至った。町の制度をセーフティーネットとして存続させることで、学びの保障を継続的に果たし、支援に努める。2、国は自治体が奨学金制度の支援を行うことを推奨し、交付金を活用した若者の地方定着への促進を図っている。本庁でも移住・定住施策の中に奨学金返還支援も加えるべきと考える。制度縮小の前に交付金活用の検討は。答え、教育部長。国の支援は一旦返還した奨学金の額に対して補助する制度なので、新たな補助制度を創設する協議が必要。今後は、町全体の移住・定住促進策の枠組みの中で検討すべき課題であると認識。QR コードあり。福井澄江議員、オーガニックビレッジ宣言を早期に、など2件あります。1、町内全体で有機農業を進めるオーガニックビレッジ宣言を早期に実現できる取り組みを望むが、農林水産省でも推進している。答え、地域振興部長。県内では豊岡市、養父市、丹波市、丹波篠山市が宣言しており、地域ぐるみで有機農業の生産から加工、流通、消費者まで一貫した農業者、事業者、地域内外の住民が関与する体制づくりなどを行政が主体となって取り組んでいる。有機農業の理解が浸透し、環境が整えば取り組みも検討する。2、以前に能勢電鉄がおでん列車を走らせて大変好評を博したと聞いた。ハッシュタグ稲川町を知ってもらおう大作戦にかなったイベントにもなるので、能勢電鉄とタイアップして走らせてはどうか。答え、企画総務部長。電鉄会社が鉄道の PR や営利事業として実施しており、基本的には事業者の経営戦略の中の収益性などで判断し、実施しているものと考えている。QR コードあり。岩木慶議員、0歳児から2歳児の保育料無償化を、など3件あります。1、0歳児から2歳児の保育料無償化、もしくは一部補助を予算化する必要性をどのように考えているか。答え、生活部長、すでに保育料負担軽減措置を行っていること。また、家庭で子育てをする世帯との公平性の観点から、現在実施する予定はないが、今後の社会情勢、町の財政状況を鑑み、必要に応じて検討する。2、本町の0歳児から2歳児1人当たりの保育料を各家庭が負担している平均額は。答え、生活部長、保護者の所得に応じて決定しており、平均負担額は1人当たり28,856円である。3、町長施政方針の中で、小学校、外国語すべての授業において ALT を配置し、 ネイティブの英語に慣れ親しむ機会を設けると述べているが、本庁に派遣されている ALT の人数と、母語が英語でない講師はいるか。答え、教育部長。現在、ALT5 名のうち1名が母語を英語としない。なお、派遣会社では採用時、配置前研修を実施し、配置後も研修を義務付けているため、5名とも十分な資質を備えていると認識している。QR コードあり。山下隆議員。町長の残り任期で実現したいことは、など3件あります。1、町長の残る任期1年半で実現したい政策は。答え、企画総務部長。まずは、行財政改革を推進し、財政健全化に近づくことが最重要と考える。基金に頼らない財政運営による財政健全化と、町の魅力を高める投資を政策の両輪として位置づけており、その実現こそが自身に与えられた使命であると町長は考えている。2、稲川町の特徴とそれを生かす政策は、答え、企画総務部長、大阪、神戸まで1時間圏内にあるという都市的利便性と、豊かな自然環境を併せ持つところが特徴であり、この特徴を有する本町の暮らしは、人々の暮らしを豊かにしてくれるものと考える。このような特徴を生かし、空き家の流通促進や有効活用を目的として、県と連携した空き家活用特区制度の導入などの様々な移住・定住施策を進めている。その他の質問。20年後、30年後の稲川町を見据えて、現在取り組むべき政策は。QR コードあり。